おはようございます。グッドモーニングボイスです。4月の何日ですか、今は。まだ今日なんですよね。4月9日、23時23分です。まあ、これ取って出しするつもりなんですけれども、まあ、おはようございますというのが冗談みたいに聞こえますね。ほぼ真夜中。まあいろいろありまして、今に至っております。撮るつもりはあったんですけど、でももうやめようかなとさすがに思ったんですけどね。やっぱりなんとなくこう、撮っております。はい。うん。でですね、お知らせはないですけども、まあ、繰り返し3ヶ月チャレンジ第6期ですよね。はい、第6期の5月、6月、7月と3ヶ月チャレンジのお申し込み。今回は2枠かな、2枠なんとかして明日告知したいと思っておりますが、もしかすると、まあでも2枠頑張ろうかなと思っておりますので、まあ今ちょっとね、佳境に入ってきたと、僕が勝手にそう思ってるだけかもしれませんが、佳境に入ってきたという感じがいたしますので、よろしければぜひ、まあ1回あたりに直すとですね、まあ12ではあるから、まあ、7万2000円だと、7万円ですけど、7万2000円だとしても、1回あたりに直すと、まあ、6000円のセッションで、プラス、週に1回のグループセッションで、プラス、もしかすると3ヶ月に1回ゲスト講師を招きするというののセットなんで、まあ、高くは本当はないと思うんですよね。なぜ3ヶ月なのっていうのは、散々説明したかもしれませんけど、1ヶ月ではちょっとね、何もお伝えできないんじゃないかっていう感じがある。1回では絶対無理なんですよ。でも1回っていうのもお試し、1ヶ月1回っていうのもお試しでちょっと、特にこう1ヶ月目は用意しますけれども、まあ、1ヶ月ではですね、何の変化になるんだって、まあ今日その話またしたいんですけれども、そもそも変化ってなんだっていうのを最近すごくこう、それなりのものを得てきたんですね。まあ、これをタスクシュートという入り口を通してでもできるんじゃないかって、ここまで考えられたのは本当に50になってからですよ。はっきりと考えられるようになってきたのですね。だから、そういうわけで、まあ、そんな話をお伝えしたいと。これはもう、ある意味自分単独じゃないと、だからこういうのって本当に、フロイトって人は何考えてたんだろうと思うんですよね。後継者を世界中に作り出すというね。考えられないなって今思いますね。本当に非常に難しいことをやってます。まあそんな感じですね。というわけで、今月いっぱいでお申し込みいただけるように告知も明日あたりから頑張りますので、一つよろしくお願いします。で、まあ今タスクシュートに絡めてもちょっと口走ったんですけれども、どういうことを話そうとしているかというとですね、まあ絶対今日の12時前には寝るぞと思ってるんで、話は最大でも40分はかけちゃいけないと思ってるんですけど、山崎隆明さんですね、言論の2を見た後1を見たわけですよ。で2はまあ7時間弱、1も6時間弱と5時間だったと思うんですけどね、まあ、長いんですよ。しかも僕はこれをですね、両方2週ずつ見ているというね。だからもう丸1日かかるぜっていう世界なんですよ。本当に全部見るとなると。まあ多分3週ずつぐらいは見るんじゃないかと思ってるんですけども、まあさすがに今月3週するっていうふうには思わないですけどね。要は、特に1がですね、後から見ると面白いんですよね。2がおすすめです。2が一番おすすめで、この2を見た後に集中講義精神分析を見るとですね、読むとですね、特に下巻のフライン以降を読むとですね、対象関係論ですね。もう、大体こう、少なくとも山崎さんのお話になってることは大体わかる。その上で1を見ていただくと、言論の、どんだけって感じもしますけどね。本当になんとなくです。なんとなくというか、山崎さんがお話になりたい、お伝えたいと思ってることは、だいぶ分かってきますね。さすがに。ものの分からない私でも分かりますね。ここまでくれば分かる。 の上で小此木圭吾さんのなんか読むと、またちょっと混乱するんですけど、もう面白いんじゃないかなと思います。まあまあ、その辺はいいとしてですね。この1の中で、ドリフ診療って非常にね、僕が感じ入った表現がある。何に感じ入ってるんだとかって感じなんですけどね。ドリフ診療ってどういうことを言ってるかというと、まあ、ドリフターズって、今時あんまり見てない人も多いと思うんですけど、ご存知ない方もね、なんか誰かね、ドリフターズって5人の人の中の1人がですね、最後、番組の終わりにですね、子供向けなんですよね、結局。歯磨いたかとか、顔洗ったかって言ったかな、風呂入ったかとか言うわけですよ。これを、要するに、お医者さんは、型通りに聞いて、そして診療をおしまいにしますと。そういうことなんですね。つまり、いや、ご飯は食べられてますか、うん、なるほど。歯磨きましたか、歯磨いてますか、なるほど。夜眠れてますか、なるほど。じゃあまた来週っていうわけですね。これをドリフ診療って、まあこれは揶揄も入ってると思うんですけど、言うらしいんですね。このザ・じゃあまた来週が非常に肝だと僕なんか思うんですけど、なんつうんですかね。まず一つには、少なくともこれで定期的なやり取りが確保できると。これが非常に多分やっぱり、病、病気と戦場にいる人には非常に、だからボーダーってのは本当にいい言葉で、まあ基本的には精神医療の世界の話なんですけど、結局健康と不健康のボーダーなんですね。私たちはやっぱそこがもうポイントなわけですよ。普通の生き物って多分不健康な状態がずっと続いたら死んじゃうんですよ。で、まあ普通は健康ですよね。我々が見る、例えば、まあ、虫とか動物とか、大体健康じゃないですか。それは、動物が病気にならないって意味じゃなくて、なってしまったら死んでしまうというね、そういう過酷な世界にいるとそうなるわけですよ。人間だってそうだったんですよ。多分1万年ぐらい前は。つい最近なんですよ。それは人間にとってはね。3000年ぐらい前もきっとそうだったと思うんですよね。発症したら基本命取りだみたいなところあったと思うんですけど、今そうじゃないですよね。そして人間はフロイト流に言うと、本能からは隔てられているわけですよ。本能では行動できていない。トイレに行くって本能じゃないですもんね。明らかにこれは人間社会における習慣ですもんね。目の前の人間を攻撃したくなっても本能ではできませんよね。だから X で全然関係ない人を攻撃するとか、すごい不思議なことを人間ってやるわけですよ。非常にいろいろな束縛がある上に本能から切断されてる。本能が関係ないわけじゃないですけど、本能をむき出しにして生きることはできないわけですよね。どうしても。だから、本能からは切り離されているっていう、まあ、表現をしてみたり、本能とは雷鳴のように遠くから響くみたいな、ウィニコットはちょっと詩人みたいな言い方をしてましたけど、そんな言い方をしたりもする、まあ、危ないものでもあるっていう雰囲気がありますよね。遠くからゴロゴロゴロってなってくるわけで、自分の中からなってこないわけですよ。まあ、それはいいんですけど、で、これってつまり、だから歯磨いたか、顔洗ったか、顔は知らないけど、夜寝てるか、また来週ってことになるわけですけれども、つまり、非常にこう、健康に生きるっていう生き方ができてしまう。体にいいものでないものも食べるし、体にいいは、心にいいことではないこともするし、みたいなことが起こるんですよ。本能でやってないからね。ということを動物は選択できないんだけど、人間は選択できちゃうから、目がずーっと辛いなと思ってるけど、ゲームずーっとやってるとか、そういうことができるわけですよね。そこで、何をやってるかというと、つまりそれにある意味歯止めをかけ、しかもその人の逸脱、生活の逸脱によって、過剰に逸脱しすぎていないかどうか、少なくともそこを判断できるのが、ある意味医者っていうことになるわけですね、お医者さん。つまり、この人はまだ大丈夫だな、いけるな、まだいけるなっていう場合は、その人がどんな生活してるかとかは問わないわけですよね。で、そのミニマム、ギリギリのラインをどこで測るかといったら、夜寝てる、眠れているかと、食事は取れているか、この辺で問うわけです。そして、これを定期的に繰り返すことによって、この人がある程度本当のことを言っているかどうかというものも合わせて判断したりできるんでしょうね。あとは、そこからは割と個人の技術に帰されるみたいなところあるんだろうと思うんですよ。こうやって見るとつくづくですね、私最近思ったんですけど、最初から精神分析についてはいつも書かれることがあるわけですね。精神分析っていうのは要するに、 100年、大昔に編み出された、おそらく世界で最も最初に生み出されたちゃんとした形の心理カウンセリングの一技法なんだろうって僕は思うようになったんですね。ようやく。そんなこと言ってみれば当たり前なんだけど、考えてみるとこれ、ようやくそう思えるようになってきたわけですね。今までなんか精神分析ってね、秘技のようなもの、なんかよくわかんない、よくわからないものであるみたいな感じがあったんだけど、ようやくこれは、つまり心理アセスメントっていうのかな、心理、何て言うんですかね、まあ心理相談の一技法なんだと思うんですね。で、やっぱりそこは、また来週なんですよ。また明日なんですけどね、本当は精神分析は。また明日ってことなんですよ。はい。だから来た時には、はい、いらっしゃいました。どうなされましたみたいな感じで、歯磨きますかみたいな。顔洗ってますか、お風呂入ってますか、ご飯食べてますか、よく眠れてますか、あ、また明日っていうことなんですよ。これをただね、今みたいに、これだと1分で終わっちゃうんで、一番時間をかけるのが僕は精神分析だろうと思うんですね。その、この、くくりはめちゃくちゃ誤解を招きますけど、それでも言ってしまいますが、その間に認知行動療法っていうのがあるんだと思うんですよ。つまり、一つ一つの技法の中身で行われてることは、結局かなり属人的な部分ってあると思う。特に腕のいい人の手にかかってくると属人的な部分ってあると思うんだけど、でも、ある種の型は破らない。そして、そこで起こすことを、選ぶって感じがするんですよ。例えば、精神分析では転移って起きるんですよ。多分絶対起きるんですよ。僕は精神分析でなくたってあんなに頻繁にやってれば転移って起きる。転移って何かっていうと、要するに疑似家族関係がそこでできちゃうってことですよ。で、それが何がいけないのって思われるかもしれませんけど、そりゃ家族関係がそもそも健全である人の場合はいいですよ。いくら起きたって。私の奥さんも、今ちょっと実家の方に頻繁に通うようになったんですけれども、そうすると何が起きるかっていうと、お父さんが、ご在宅でちょっとね、体悪いんですけど、もう奥様も亡くなっちゃったから、まあ、うちの奥さんが、つまり娘ですね、まあ、母親代わりになるわけです。そうすると、お父さんなんかはもう年いってるから、うちの奥さんに向かって実の娘ですよ。まあ、母さんって呼んじゃうんですよ。母さんっていうのは奥さんのことですね、昭和の人なんで。そういうことが起きるわけ。これ転移ですよね。こういうのを転移って言うんですよ、結局。まあ、これは病室内で起きてるから転移とは言いませんけれども、この親子関係であるはずのものが無意識が誤解をし始めて、夫婦関係みたいに思い始めちゃうわけですね。年齢いってるってこともありますよ、もちろん。そして、フロイトがなぜ言い間違いということにあんなにこだわったのかも、この辺から非常に感じられるものがあるじゃないですか。これよくね、フェミニズムとかジェンダーの問題でもね、こういうところでね、男の人はね、そんな娘までも草扱いかよみたいな、絶対あると思うんですけど、でもそれはそれとして、精神分析ではこれを転移って言って、これを治療に生かそうっていう発想を取ってるわけですよね。で、転移を使うわけですね。転移を使うというのは結局、もう極端に言うと男性同士でもですよ。精神分析家と、最近山崎や高木さん、ユーザーっていうらしいから、患者さんのことをね、ユーザーっていうらしいから、僕もユーザー言いたくなってユーザー言ってるんですけど、分析家とユーザーの間で、男性同士でも夫婦関係が巻き起こされるわけですよ。そんなに頻繁に会ってるから。で、これをしかも治療に生かそうと。まあ、親子関係でもいいんですけど。そうすると、例えば、ユーザーは、精神分析家のことをお父さんだと。これは非常によくあるパターンだと。お父さんだと勘違いしてしまって、お父さんは全然分かってくれないよみたいな態度を取るわけです。こういうのを使ってですね、親子関係から始まった心の、バランスを崩しているところを、ここで改めてやり直して、少しまた修正をかけていくっていう、非常に息が長く、また根節丁寧なやり方次第ではあると思うんですけどもね、非常に根節丁寧にやり直していくと、まあ、古典的にはそういう形だったのかなと思うんですね。で、さっきの、じゃあ、ドリフ診療みたいな超短い、お医者さんとの診療ではどうするかっていうと、こういう転移は絶対にまず引き起こさないようにしてますよね。いやいや、お父さんに頼りたいな、みたいな気持ちがあってですね、体の不調を作り出してしまうみたいなことは絶対ご法度ですよね。 体の不調をあくまでも体に留めておいて、体の不調を捉えるんだ。そうすると転移みたいなものは起きないに越したことはないわけですね。あくまでも医者と患者は医者と患者、親子関係でもなければ夫婦関係でもない。でも患者っていうのは体も弱ってるし気持ちも弱ってるから、ついつい先生のところに行って家族のような気持ちにしたいじゃないですか。特に孤独であったりするとね、先生悩み聞いてくださいよ、はいはいわかりました、また来週みたいなね、そういうのがドリフ診療というもののやり方の一つのこう、なんていうんですかね、型なんでしょうね、技術の。ここで選択する形は逆に今度は時間を短くする、割と関係をドライに切る代わりに薬で治すっていう選択なんですね。これはだから選択なんですよ、結局どの技法をそこでは採用されているかっていう選択なんだなと思うんですよ。でもある意味では目指すところは同じなんですよね。つまりある種の形から見たところの正常性というものを担保するという言ったところになると思うんですよ。だからよく精神分析では出てくる、どこに行っても何も悪くないって言われるんだけど、なんか生きてて辛いんですって人が精神分析のようなところに行くのは当然なんですね。ある意味このなんか辛いんです、あ、そうですか、また来週ってことになるでしょう、お医者さんの場合は。そうすると何にも見つからないはずなんですよね。つまりこれは何ていうのかな、この枠組みであればそれは正常とみなさざるを得ないっていうものは正常なんですよ。精神分析はそこを一番広く取る、ある意味ですね、広く取ってるわけです。正常な家族関係などというものはいくらでもいろんな形が考えられるじゃないですか。どれもこれも正常、それも正常、あれも正常だから、世の中ではもしかするとこれはちょっと微妙なんじゃないっていうのも正常の範囲内に入ってくるわけですよ。それだけ広く取ってもなおこれはちょっとボーダーだなっつったらボーダーなわけですよ。それはもう社会では相当生きづらいはずなんですね。だから正常の範囲内を非常に広く取ったら長く見ないとどうしようもないですよね。長く見ないで短く見ると、何でもかんでもまた来週になってしまうんで、長い時間かけてまた明日、また明日、しかも一回一回の話も長いし、その間ずっと聞いていると、つまり傾聴してくれるわけですね。なんか聞いてないみたいじゃないですか。それに比べると聞いてないわけじゃないと思うんですけど、ドリフ診療って聞いてないみたいじゃないですか。夜寝れてますか、はい、歯磨いてますか、はい、ご飯食べれてますか、はい、じゃあまた来週、全然聞いてないみたいですよね。でも一方で精神分析っていうのは自由連想ですから、あなたの話したいことをあなたについて知りたいんで何でも話してください。めちゃくちゃ長いし全然取り留めもないわけですね。でもそこから正常というも範囲を、その人にとってのですよね、その人にとっての正常の範囲というものを探っていくと。そういう意味では僕は多分認知行動療法と今呼ばれている CBT って言われているですね、カウンセリングはこのやっぱ中間に来て、でもなんだかんだ精神分析と似たようなことになるんじゃないかなという気がしています。長くかけるから、認知行動療法中転移は扱わないかもしれませんけれども、結局転移的なことは発生していくと思いますし、そういう知見をまあお持ちでしょうからね、認知行動療法の先生っていうのはきっと持っているという前提で、使わないっつって出てくると思うんですよ。なんだかんだ、たとえ週1回でもね、また明日とまた来週じゃ全然違いますけれども、いずれ長くやってれば出てくるような気はするんですよね。だって頼りたいと思う人の方が普通ですからね、ユーザーなんていうのはね。頼りたいと思っていれば頼りにする、頼りになるっていうのは結局心の奥底では親であるっていうケースは非常に多いでしょうから、そういう意味では結局こうそこに頼ると、そこに頼るっていうのは場所ですよ、ね、人に頼るんだけれども場所にも頼る。私んち寺だったからこの話は以前しましたけど分かる気はするんですよ。この空間に来るっていうことが一つのその人の心にとってっていうのかな、もしかすると体にとってすら、居心地がいいとかね、安らげるとかね、そういうことが起こるわけですよ。それをまた来週でもまた明日でもいいんですけど、あ、また私はここに来ていいんだ、このミニマムを担保しているのがそのいわゆるドリフ診療って呼ばれてたやつなんだろうなって思ったんですよ。だから私は見ようによってはなんですけど、ドリフ診療でも認知行動療法でも精神分析でも同じだっていう気がする。ある枠組みを設定し、その枠組みにおける正常というものを、推定し、これは推定ですよね、この人にとっての正常とは何か、夜眠れてれば正常だ、ご飯食べれてれば正常だ、 もうちょっと言って、家族と親密な関係が保てていれば正常だ。せめて、夫に言いたいことが言えていれば正常だ。もしかすると夫に言いたいことは言えないのかもしれないけど、その愚痴をこぼす相手がいれば正常だ。で、正常の範囲をその人その人なりに決めていってあげて、その正常の枠組みからどの程度揺らいできているのかというのを見ながら、明日ないし来週とか5日後っていう頻度を、なんで頻度かっていうと、結局冬でも正常、春でも正常かってあるじゃないですか。春になると花粉症がひどくなって調子崩すとかね。リズムってものがあれば、パターンってものがあって、パターンってものがあるってことは、いろいろな環境条件があって、いろいろな環境条件の中でも正常性が保てるかどうかって大事ですよね。そういう意味で頻度っていうものがあって、だから来なくなるっていうのは良くないことだから、来続けられるっていう状態をなるべく維持する。それは関係性の維持っていうことになると思う。まあ関係の維持かな。その関係を維持するために、そしてその関係を維持する中で正常というものを、見定めるために設定があるんだろう。で、その設定によって流派が出てくるんだろう。こういうことなんだろうっていうふうに思うんですね。そういうふうにようやくなんとなく精神分析が僕の中から少し相対化されてきたかな。この少しの相対化は大きな意味があるなって感じがして、で、私がもう短く切り上げたいのに20分経ちましたけど、短く切り上げたいという意識はありますが、これはタスクシュートでもほぼ同じことが言える。一つにはタスクシュートの中で何が正常かというものがだんだん定まってくるんですよ。あれは、はい、また明日ですよ。毎日やるものですからね。そしてここにどういうパターンが現れてる時が私にとっての正常なんだろうっていうのが見えるんですよ。あれを人に見せるっていうのは僕やっぱありなんじゃないかなって最近思いますね。これ自分だと本当分かりにくいんですよ。で、レビューの意味っていうのが、精神分析でよく言うんですけど、事後にならなければ気づかないっていう話があるんですね。つまり自分は今異常な状態に傾きつつあるんだけど、そのことは後からでないと分からないんですね。後からになると分かるって、この話は頻繁に出てきますけど、本当そうらしいんですし、私もよく分かる気がするんですよ。あの時俺ダメだったなんて、後からじゃないと分かんないことが多いんですよね。この正常からの逸脱というものが、見えるためには、まず同じような枠組みの中で頻繁に、ある種の、なんつうんですかね、提示をし続けなければならないですよね。この条件ってタスクシュートって大筋持ってるなと思うんですよ。一つの枠組みを持っていて、そこに頻繁に提示し続けて、その中である種の正常性というものがなんとなく見えてくるようにできている。このなんとなくは非常に大事で、正常なパターンというものは定義できないんですね。朝起きて夜寝るのが正常ですとは言えないですよね。夜起きて朝寝る人だっていっぱい世の中にはいて、その人たちが別にそれで困ってないならそれは正常なんで、一日三食食べるのが正常ですとは言えないですよね。なんかその種のことにはいつもこうね、批判が飛びますよね。いや、二食でいいだろうとか、六食は取りたいとかね、いろんな意見がありますから、正常というのは、何がもって正常というのは難しいわけですよ。私も昔、難しい仕事は午前中やりましょうとか言ってたけど、平気でこのグッドモーニングボイス、モーニングと称しながら真夜中に撮ったりしてますからね。でも僕は別にこの状況を異常だとは見なしてない。それでもあるんですよ。この状態はいい状態。これはちょっと後から見るとそうではなかった。そうではない体験大事なんですけど、それはそれとして。何をもって正常とするかっていうのは、やっぱある程度本人にしかわからないし、本人にすら事後でないとわからないし、そして事後であっても本人だけではわからないっていったことが出てくるんです。そういうものがあるという過程を考えてみると、やっぱ他人がそこにいるっていうのは、だから二者なんだなって思うんですよね。考えてみれば、そのドリフであろうと何だろうと、お医者さんは二者で患者さんと向き合いますし、おそらく精神、認知行動療法の CBT の先生も二者で向き合ってますし、精神分析は言うまでもなく二者です。二者いるんですよね。これを一者で何とかしようとするのが、現代の少しややこしくなってるところと私は一つ思うんですね。自分の調子が悪いのに、一人で悶々と考え込む。一番まずいやり方だって、これが面白いことにですね、その、お医者さんと CBT と精神分析って相互にあまりしっくりいってないわけですよ。 例えば精神、これ特に精神医療の話をしてるんで、精神科医と、いわゆる心理カウンセラーと、で、精神分析家と、三者が叶え団やってたら、本当は喧嘩していてもいいはずなんですよ。しないんですけどね、しない人選ばれてますからね。ちゃんと物の分かった人たちばかりが来るんですけど、本当はけんけんがくがくになってもおかしくはない関係のはずなんですよね。素人目線では。そうすると、どうしてかっていうと、まあ、精神科医というのは薬で治すという立て付けが、建前がありますからね。ただ、実際そうなってるのかどうか知りません。でも、実際そうなってますね、確かにね。精神科医は薬で病気を、精神病であっても薬で治す。で、まあ、臨床心理士っていう方々は、いわゆる精神力動的では、精神分析的ではない方法でカウンセリングで治すと。治すのか知らないけど。精神分析は精神分析で精神分析やると。三者の立場は違うわけですよ。でもですね、なんか、かなえ団聞いてると、ほとんど皆さんの意見がやたらと一致してですね、全然こう、激しい論争になってるわけじゃないんですよね。というのは何を意味しているのかというと、つまり、考え方や価値観や目指してるところは相当類似してるんじゃないのだろうかって感じはするんですね。だから、短い時間でやってても、ある程度その、なんていうのかな、行動なり考え方なりを、あの話聞いてると全然精神分析と CBT って実際どこが違うんだろうって感じがしたぐらいなんですけど、実はすごい似たところがあるんじゃないかなと、それこそ素人的な感想としてはそういう感じではありましたけどね。で、私が精神分析が結局、まあ、ある意味好きといえば好きなのは、訳があったんだなってやっぱつくづく思いました。一つはやっぱり家族問題っていうものを何とかしたいっていうのがずっとあって、仕事術でも僕の場合やっぱり家族の関係性、まあ、要するに家族の不安は仕事をできなくさせるよねって感じが僕には一つに非常に強くあったということですね。あともう一つは家族という比喩の使い方がやっぱりとっても僕にはしっくりきたんですよ。家族そのものにもしっくりくるし、例えばメールをこの人に出したい、出しにくいなってなったら相手に母親を見てしまうっていうのは私には非常にしっくりくるものの考え方で、なんつうんだろうな、僕はやっぱり認知行動療法ってよくわからないってことなんですよね。何が起きてるのかを見てみましょうだけでは手づるがなさすぎる。何が起きてるのかを家族の比喩で考えましょうの方がよっぽどわかりやすいっていうのがあります。で、しかもそれから無意識が介在してくるっていう、無意識ってのはなんとなく潜在意識では全然ないんですよ。全く自分が気づいていない方向からやってくるみたいなところがあるんですよ。だから母親がここで介在してるなんて想像もできなかったよっていう感じがあるんですね。あるいは、うちの奥さんがそうですけど、肉親を亡くされた方がその肉親というものを取り込んでいくっていう、つまりうちの奥さんは絶対にそうだっていう意識を強くは持ってないと思うんですけど、知らず知らず自分の母親に、なんていうんですかね、同一化って言うんですけどね、同一化というのか取り込みというのか、知らず知らず自分の母親というものと自分が重ね合っていくと。そうすると自分の父親であったところが自分の夫になっていくって、この考え方は気持ちがいいもんじゃないですよね、多くの人にとって。そこで抵抗やら摩擦やらがあるんだけれども、そこにまた独特の力が働いていって、新しい関係というものが作り出されていって、現にそうですよね。今かつてないほど実家に戻ってますから、これは別に妻が心から望んでそうなってるとか、なんか私が反対してるとか一切ないんです。ただただそうなっていってるんですね。このただただそうなってるってところに、間主観性って言うんですけど、関係者の無意識の力が働いてそうなるように仕向けているんだみたいな考え方を取る。ちょっとだからオカルトっぽく聞こえるんだけど、実際に体験してみるとこれはオカルトじゃないんですよ。本人たちはあまりそれを意識したくないんだけど、そうせざるを得ないような気持ちにもさせられているっていうことがあって、こういうことは多々ありますが、そういうところからこういう結末が生まれてくる。行動化って言ったりしますけれどもね。 行動化があるならば、それによって失われる行動も当然あるわけですよ。うちの奥さんが実家に行けば、うちの奥さんが家ではできないことが出てくる。こうしてタスクの流れというものが変わっていきますよね。僕はそれがタスクシュートには現れると思ってる。つまり、無意識の行動化、あるいは非行動化が、タスクシュート上にあぶり出されてくるって思うんですよ。そこをつぶさに観察していくと、君、つぶさに観察したいと思ったら、まあ、精神分析的な知見、知識ってものが非常に有効に役に立つんですよ。っていうのをここ2年ぐらいで実感してるうちに、私はその認知行動療法的にタスクシュートを見るよりも、不思議かもしれないけど、フロイト的に見た方がよっぽどこのリストの意味はわかりやすい。自分の無意識が何を私にさせようとしているのか、私の気づかせないようにしつつ、私に隠しながら私に何かをさせようとしているっていうふうに。だからこれは潜在意識とかではないんですよ。心のどこかではやりたかったとか、そんな感じは全く微塵もなくて、むしろ他人すら巻き込んで、あなたこうしたい、あなたっては言わないけど、でもうちの奥さんがこういうふうにしてみたらいいんじゃないのって、もう全く意識の上で普通に言ってると思ってるのが、実は私の無意識の介在のおかげで、奥さんはそういうことを言い出しているっていうようなことが起こるんですよ、現実にね。うちの奥さんの潜在意識とかじゃないんですよ。むしろそれは明瞭に意識していることなんですね。なんだけれども、その人の本音とは何の関係もない力がそこに、だから力道学っていうんですけれども、働いていく。こういうのをね、僕はあんまり他の心理学の考え方から見出せなかったんですよね。分析だけがこれを教えてくれ、あと僕にこれをある意味教えてくれているのがグッドバイブスなんですよ。そして、まあ、ある意味別の理由で教えてくれているのはタスクシュートなわけですよ。だから私はタスクシュートをやるんだなっていうのが最近本当にいろんなものから分かってきたんですよ。もちろん、それこそドリフ診療やってる時もありますよ。あ、歯磨いた。あ、飯食った。あ、持ち物持った。うん、出発みたいなね。これはだから時間がない時にこれやるわけです。まさにドリフ診療というのは時間がないお医者さんがたくさんの患者さんを見てたくさんの診療をしなければならない、そこにはお金がかかってますからね、当然ビジネスの関係もあって多くをさばかねばならないという、そしてその多くをさばいたお金を使って大きな病院を維持して心理師というものを雇って、あんまりお金の稼げない心理カウンセラーというものを雇って、話を聞けなかった分心理カウンセラーが長い話を聞くという、まあ、それはちょっとね生活の知恵的な構造ですけれども、そういう話も頻繁に出てきてはいたんですが、構造だなそれはと、まあ、理想的とは言えないような気もしますけれども、まあ、現実ってそういうところはありますよね。ただ私が思ったのは、つまりどこかで時間をかけて話を聞くっていう存在が、どこもかしこもドリフ診療になったらたまんないじゃないですか。話聞いてくれる人は誰もいなくなる。でも頼りたいっていう気持ちの中にやっぱり話を聞いてまずもらいたい。ただ話聞いてくれないと頼りようがないですよね。そしてこの複雑じゃないですか。私の無意識が介在することで相手が本音だとも思ってないものを意識化して喋ってくるって、この構図は非常に複雑ですよね。あるいは亡くなった自分の親の思いというものを取り込むことによって、例えばそのお父さんの奥さんみたいになってしまうとか、そういうことって、しかも本人はそれを望んでいないから、意識の上ではね、いやいやながらやる形を取るんだけど、まるでいやいややるっていうのともまた違うみたいな、めちゃくちゃ複雑じゃないですか。本能では全然できないことですよね。本能から切り離されていると。そしてこういうことが起こるからこそ、誰かに話を聞いてもらいたいというのは実は簡単じゃないんですよね、人間にとって。意識の上で喋ってることをいくら喋ってもその人の本音を自分で伝えている気持ちにならないわけです。そこで無意識というものは全然違うやり方でクライアントさん、つまりユーザーさんはカウンセラーなりに伝えていくと。その伝え方は何によってどう伝えるかというのは非常に微妙なんですよ。その人が言葉を喋れようと喋る前とですね。で、今日ちょっとたまたまそういう話をある方としたんですけれども、非常に後ろめたいことをタスクシュートにかけるかどうかというのは大きな意味を持ちますよね。私だったらこの場合、散々日頃言ってるあのファンザですよ。ファンザに2時間とかかけちゃいましたみたいなっていうのを、私はもうベロッと書いちゃいますけれども、なぜベロッと書くかっていうと、これは私意識的にやりたいと思ってることとはちょっと違うから。で、こういうのを書けないというのは、つまり否認ってことになるんですけど、分析的な用語で言う。まあ、カウンセリングでも言うかな。 否認っていうことになる。否定の否に認め、要するに認めないってことですよね。で、面白いんですよ。ある方がツイートしてました。これは全くその通りだなと思うんですけど、フロイトがすごいところは、ある人が、人に隠すことがあると。でも、それを自分にも隠しちゃう。つまり、あるものがなくなった。と、他の人に言って相談して、一緒に探しましょうと言い始める。つまり、人に隠してるものを自分にも隠して、でもそれをどこかで隠していてはいけないという思いがあって、ある人に呼びかけていって、一緒に探してくださいとか言い始める。こういうのを発見したのがフロイトなんだって。私はあれはすごい、全く正しいと思うんですよね。現にそういう経験自体があるんですよ。割と認知症みたいな話の中にも出てくるんですけれども、あるものを、ある、例えば財布みたいなものを、夫が浪費家だから隠すみたいな。ところが隠したことを自分でも忘れちゃう。財布ないのよねとか言って、夫と一緒に探し始める。これは非常に精神分析的なんですよね。このどこにも潜在意識という言葉は出てくるべきではないですよね。無意識ってやっぱり言うべきだと思うし、隠されているっていう、隠してるのは自分に対してなんだけど、自分で自分にそれを隠したい動機もあるから、自分では気づくことができないわけですよ。だからセルフマネジメントばっかりしていても何にもならないような気がするっていうのは、そういう時によく感じることなんですよ。